平和の福音書19章ですね。19章の12節から見ていきます。こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかしユダヤ人たちは激しく叫んでいった。もしこの人を釈放するならあなたはカイザルの味方ではありません。自分を王だとするものはすべてカイザルに背くのです。だからこう法律的なこととかです。政治的なことを言っております。で、結局それに、そこでピラトは何とかって書いてあります。それでまあしょうがなくてピラトは、イエスを結局渡すようになったんですね。だから政治的な事柄とかですね、法律とかそういったことが世の終わりには用いられるだろうと思います。で、繰り返して言いますけども、イエス様のこの、時に起きたことっていうのは、イエス・キリストの3年半に起きた、交渉が起きたことっていうのは、まさに世の終わりの観覧時代の3年半に起きたことと、シンクロナイズしてるんではないかと、少なくとも私は思っております。だから、イエス様自身も言われました。エルサレム崩壊ということとかね、それはまさに紀元1世紀に起きたことなんですけど、それとシンクロナイズしながら世の終わりのことを語ってるんですね。だからどうぞこのようなキリストの苦難ってまたある意味では再度イエス・キリストが3年半の交渉で受けた苦難っていうのは世の終わりの3年半の観覧時代にまさに再現するというふうに理解できます。だからここを学ぶっていうことはまたある意味では未来を学ぶことではないかなというふうに思います。で、だからこのことを言われるんじゃないか、政治的なことを持ち出してですね、これはお前はそれは法律に間違ってるとって言われて、それでまあしょうがなくてピラトは13節そう言われちゃったんじゃしょうがないなっていうことでイエスを渡していったっていう感じですね。で、13節、そこでピラトはこれらの言葉を聞いたとき、イエスを外に引き出し、死刑し、ヘブル語ではガバダと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。で、裁判というのは、まさにこれ政治的な、司法的な事柄であります。で、こういう法律的な事柄であります。裁判と法律で裁きますからですね。そこに、宗教的な事柄が持ち出されたんだっていう、このポイントはどうぞ覚えておいてください。で、これは、繰り返していますけども、世の終わりで再現すると思います。そのような箇所はあります。他のね、福音書の中でありますよね。裁判とかですね、街道で、鞭打ちとかですね、世の終わりに鞭打ちとかですね、そしてまた裁判の席に連れてかれるというようなことを書いてある。だから、我々が世の終わりっていうのは、明らかにこれサバイバル戦であります。サバイブして途中でギブアップしてですね、しょうがなくて反旗して拝んじゃったっていう人は、残念ながら、どういう運命が待ち受けているか分かりません。ろくでもないことを待ち受けているだろうと思います。黙示録の中ではですね、そういった神の激しい、怒りとかですね、書いたんで、それを受けるようになっちゃうだろうと。そんなことをないために学んでるんですけども、一つは裁判っていうのは、こう、事柄が許されてくる。法律的なことですね。このような信仰を持っていると、このような信仰で、持ってるとカルトだって言われる、そういった中を皆さんがくぐり抜けていけるかっていうことであります。明らかであります。で、甘いことを言っててもしょうがない、すぐにも来そうな現実でありましてですね、で、法律が制定されちゃったらですね、危ない。日本でもね、小石牧師とかですね、私なんか自慢じゃないですけど、多分最初だろうと思うんですね。だから分からない。だからいつまでもこういうことを喋ってられないから、今のうちに言えることはみんな言っとこうと思ってるんですね。有名ですからね、小石牧師はね。でも、角笛作ったら笑えるというか、私が張本人ですからね。これもやっぱ危ないだろうと思います。でもまあ、それは別にそういう恐れてるわけじゃないです。ただ、時間が限られてるだろうということを思ってるわけですね。で、裁判ということがあります。だからどうぞ、ただ、皆さん覚えててください。皆さんの、我々のクリスチャンであっても常識がありますからね。やっぱりクリスチャンであっても、裁判とか連れてかれるっていうと、ちょっとこれはその人なんか問題あるんじゃないかって、これは常識であります。で、それはそうだろうと思う。だけども、世の終わりになると、裁判とかこの世自体がおかしいんであって、この時もそうですよね。イエス様がおかしいんじゃなくて、この世がおかしくなっているんです。だからどうぞ、法律的におかしいとかですね、世の中はカルトだと言ってるという、そういうことだけで物事を、判断するような、そういう常識を皆さんが今まで持っていたかもしれないけども、それを変えなければいけない時代が来てるということを覚えてください。 で、もう一つは、皆さん自身が、あそこはカルトだって言ってるから、気をつけなさいとかですね、そういうことを周りの人が言われるだろうということですね。で、その時に、どんだけ固く立てるかどうかということになります。別にレムナントに来る来ないって問題ではありません。ただ、要するに世の中がおかしくなって、アメリカもそうですけどね、キリストの復活とか再臨とか、言わない教会っていうのは税的、税務署に優遇されるんですね。で、復活とか再臨とか言ってる人たちっていうのは、だんだんだんだんカルト扱いされつつあるんですね。その時に固く立てるかどうかっていうことです。どうぞこのことに関しては、ご自身で、そういう時代が来てるっていうことをですね、また、ある意味で心構えをですね、持っていかないといけない時に来てるっていうことであります。これは日本でもありました。私はホーリネスの教団に若い時行ってましたけどですね、その時はよく証し聞きました。ホーリネスって立派な教団ですよ。で、そこでは戦争中は信仰を曲げなかったために投獄された牧師がたくさんいたんですね。で、そう、まさに直接そういう牢屋に入ったっていう人からも証しを聞きましたし、その娘さんとか聞いたりとかしましたけどね。で、牧師さんたちが要するに信仰を曲げなかったためにですね、昨日毎日正しく牧師として歩んでたのにあろう子とかですね、後ろ手に縛られちゃって、その頃の罪人ってみんなこう網高さをなんか被られるみたいですね。網高さって知ってますか？なんかこんなの被ってですね、いかにも罪人っていう感じで連れてかれて、ああ、それを見て情けないと私は思ったとか、娘がね、ああ、情けないで悲しいと思ったとかですね、言ってました。でもまあ、1、2年ぐらいですね、牢屋に入ったけど、まあ、無事に出てきた人も多いんですけど、まあ、殉教された人もいました。その時、揺るがしがあるんですね。で、ホーリネスはそうでしたけども、ほとんどの日本の福音派ってみんなもう、その時妥協しちゃったんだって言ってます。で、私はさすがにその時代には生まれてませんから、ただ、奥山みるさんかな、そんな人の本を読むとそう書いてあるんですね。で、結構、キリスト教会は脆い。日本のキリスト教会は脆い。前例がありますからね。もうすでに福音派ってほとんどその時否定したんだって。確かに福音派行ってもあんまり恵みはありません。ホーリネスは恵みありましたね。やっぱりそれは正しく立ったからかなというふうにあれなんですけどね。で、そういうことが来るぞということですね。で、ここは一つのポイント。でも、その時皆さん裁判で勝とうなんて思っちゃダメですよ。本当の裁き主は、これから来られる裁判、真の、再臨の主であってですね、我々はここで有罪にされたからってどうってことはありません。真の、もう世の終わりなんで、裁判も政治もおかしくなるっていうことは、ね、しょうがないことだって、これを裁くのは神ご自身なんであってですね、逆に我々がその時、キリストは何よって悪化されたらですね、受ける報いは大きいっていうことですからね、理不尽に思うことはありません。で、そして、14節。その日は水越しの備え日で、時は第6時頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。さあ、あなた方の王です。今週がまさに受難週なんですね。そして、彼ら、15節、彼らは激しく叫んだ。覗け覗け十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのですか。祭司長たちは答えた。カイザーの他には私たちに王はありません。ということですね。で、まあ、何度も繰り返して言うようですけども、ここでの問題、ポイントっていうのはですね、キリストが王かどうかっていう問題であります。王王ってことしょっちゅう出てますよね。ここでも15節も出てるし、19節のユダヤ人の王、ナザレ人イエスとかですね。そしてあと、他のところでもですね、12節でも自分を王だとするものはとかですね。これはポイントは王だということです。で、ここではっきりしていることは、イエス・キリストは、明言したん。私はユダヤ人の王です。だからみんな気違い扱いしてですね、茨の髪にかぶせて王様なら王冠かぶらせようって言ってですね、そんなバカなことをしたんですね。でもこれはイエス・キリスト嘘をついたわけじゃないんですね。で、この当時人間的な王っていうのはヘロデ王だったりしますよね。で、ナザレのイエスなんてただの大工の息子に過ぎないんですけども、おかしくなってこういうことを言ったんじゃないんです。またもう一つは、これから未来に王になると言ったんじゃないんです。現在形で言ってるんですね。で、このことを理解してください。繰り返して言いますけども、まあ、前見たと思いますけども、 第一サムエル記の12章の12節を見ればですね、明確にわかります。もう一回だけ見てみましょうか。読みます。あなた方はアモン人の王ナハシュがあなた方に向かってくるのを見たとき、あなた方の神、主はあなた方の王であるのに、いや、王が私たちを治めなければならないと私に言ったって言いました。だから、旧約のイスラエル、ユダの国の真の王っていうのは神ご自身なんです。で、それなのに他の王とかサウル王とか建てた。本来人間の王ではが治めてんではないのにというそういうニュアンスがあるんです。例えば人間の王が立ってたとしても真の王ってのは神ご自身なんです。そのように聖書は語っており、実際にそうなんです。人の王が全てのことを見ることはできないです。これは無理であります。で実際に神の国っていうのは真の王、この旧約のイスラエル、ユダの真の王って神ご自身なんです。そこだけが他の国とは全然違うんですね。神ご自身が統治してられた国なんですね。そしてイエス様の時っていうのは何かというと、明らかにこれは旧約の最後の時なんですね。だから旧約のいろんな用語が使われています。祭司とか律法だとかですね、モーセの律法とか、これは全て旧約の用語なんです。だから明らかにこのイエス様の十字架につけられた時って旧約の最後なんです。その時、最後の最後の時、週末ですね、旧約の週末の時にあろうことか自分の国を治めている王である神ご自身を十字架につけたということをこの箇所は語ってるんですね。そのように聖書は書いてあるんだってやって、我々はそのように理解しなきゃいけない。だからイエス様がまさに自分は今王だって言ってる時ですね、気が違ったわけではありません。現状を認識してないわけじゃなくて、だから神ご自身なんですね、イエス・キリストって言うんですね。それを人をあろうことが十字架につけちゃったっていう大罪なんですね。だからこの後もう議論とか弁解とかですね、猶予の余地ってない。だから問答無用にこの当時のユダヤ人というのはですね、それからキリストが十字架につけて40年後にですね、一人残らずエルサレムの、エルサレムはローマの軍隊に囲まれて最後の一人まで殺されてしまったんですね。これが裁きなんですね。で、今の時代の我々に何を語るかというと、同じことが再現されるはずなんです。新約の終わり、終末の時にですね、再現すると思います。なぜなら黙示録に書いてある。彼らの主も黙示録、あれは何章だ、11章かどっかにありましたね、二人の証人が十字架につけられるところですね。彼らの主もこの都で十字架につけられているからである、つけられたからであるって、意識的に過去形に訳してますけど、そう訳さなきゃいけない理由はないんです。アオリストっていう時勢ですからね、過去、現在、未来に訳せるんですけど、未来形に訳すことができる。彼らの死も、この都で十字架につけられる。だから、黙示録の時代に大殺しっていうのは再現するんです。だから、黙示録の時代で暗示していることは、世の終わりに明らかに新約の神の民が、堕落してしまって、そして旧約の神のためにはですね、最後の最後の大暴徳で王を殺してしまったために、弁解の余地のない裁きに入っていくということを黙示録が予言してるんです。それほどポイントを使えばそれほど難しいことではありません。だけどでも惑わしに入っちゃってよく理解できないんです。何を言ってるのかですね。でも神様が教えてくれるのはそれほど難しいことじゃないんです。かつてあったことがシンクロナイズするわけであってですね、前の人がね、体操で手を右とか横とかこう立てやったらこうやったら、ね、後ろ前の人も見てる人も同じ格好をしてるだけであってですね、難しいことではないんですけども、でも、神様は教えてくれなければわからないということですね。そういうことであります。で、どうぞここはポイントであります。今の新約の時代も真の王っていうのはキリストご自身なんです。また真の牧会者だったらキリストご自身だって、こういうポイントを覚えてください。で、我々がいろいろ理不尽なことあったとしてもですね、真に、人間の方はね、右の方を見てたら左の方で悪いことしか見えないっていうその程度なんですけども、キリストの統治または真の神ご自身の王っていうのは 間違いようがありませんので、どうぞ皆さん理不尽に思わないでください。正しく報われる方であるということを覚えてください。我々が正しく行うならそれは報われます。で、我々が隠れたところであってもですね、人を憎んだりですね、いろいろ陰で工作したりするとですね、人間の方ならそれは見過ごすかもしれないけども、キリストは見過ごすことはありません。だから、報われちゃう。悪い意味でも報われるし、いい意味でも報われちゃうということを覚えてください。で、まあ、ちょっと、いい証かどうかわかんないんですけども、前も言いましたようにですね、私は一生懸命、日曜日は同日はこんなように奉仕をさせていただいております。まあ、同時に限らないんですけども。で、そうすると、こっちを優先している。神の国と神の国を優先している。そしたら、後のもの、添えて与えられるっていうから、まあ、一応収入もね、働いては私一人ですけども、4月から娘が働き出したので、大いに期待しておりますけども、まあ、それはともかくですね。ところがあろうことか3月末に私の21年勤めた会社が潰れちゃった。あら、どうしましょうと思いました。びっくりしました。営業の人がいきなり来てですね。青山さん、今日はちょっと話があってきたんだけど、残念だけど、今月末でうちの会社潰れるよって。あら。でも神様は、ね、神の国と神の国一番にしてきたのに、路頭に迷うのかって、まあ、いくら信仰あってもちょっと困ったなと思ったんですけどね。でも、私の不安はですね、彼の次の言葉で解消されました。1分間も不安はなかった。でも、あなたに関しては次の会社が引き受けるから大丈夫ですよって言ってくれたんですね。だから、全く同じ条件で同じところで働いてですね。あたかも何もなかったように働いてですね。でもまあ、でも他の人は残念ながら昔からの友達とかね、同じ会社で仕事したちはみんな仕事なくなっちゃって、昔も一緒にやってたね、仲間の後輩の子なんかかわいそうにも九州とかに帰るとかね、そんな状態であります。でも、思います。やっぱり神様は見ておられると思います。真の王っていうのはですね、神ご自身でおられます。だから、皆さんがこの世の、ね、歩みをしてですね、神の前に怒りを買うような歩みをしていれば、リストラでクビとかですね、会社が潰れたら仕事ないかもしれない。でも、真に見ておられる方の前にですね、真実を歩んでいればですね、ほとんど何事もなかったかのようにですね、仕事が守られたりですね、なんとか食うものを与えられたりとかですね、そんなことであります。だからどうぞ、この方を主としてください。ただ問題は、このカイザルの他に王はありませんっていうふうに15節で、あろうことか神の民が断言してるんです。何にも見てないんですね。で、こう盲人であります。聖書を読んでいないし、真に治めては神だって、御言葉が書いてある。サムエル記はあるはずですよね。理解してない。霊的にも理解してないし、実際的にも理解してないし、信仰的にも理解してません。こういうことを、旧約の終わりにありました。同じことは再現すると思います。これから判決とか来年経つときですね、このキリスト教会を治めているのは、この判決性がありませんというふうに、あろうことか、クリスチャンが言い出すときが来ります。そのときにどうぞ皆さんは、そういうわけのわからない惑わしに入ることがないように。真に、例えば見えない、これ信仰の世界なんですね。キリストは目に見えないからですね、見えない。からなんか本当かなと思っちゃうんですね。で、結局信仰ってなくなっちゃう。クリスチャン言葉だけであってですね、本当の意味で信仰なくなっちゃう時代なんですね。でもどうぞ皆さんは正しく理解しておいてください。この中で19章の中で明らかに王王って出てくることはですね、真に統治してこの旧約の神の国、今で言うと新約のキリスト教会を、神の国キリスト教会を真に統治して治めてはどなたかっていう問題なんですね。その時多くの人は判決を王として浮かれちゃうんですね。それは真の王であるキリストをないがしにすることなんですね。そういうジュダイス性を理解してきた、ね、でももう世の終わりに入ってるんですけども、今の私の証でもないんですけども、やっぱり真の王はキリストご自身になります。今でもちゃんとね、今終わりの時代ですけども、ちゃんと祈りに応えられてる。だから観念者に入ったからって祈りが答えられなくなるわけではないんですよ。神様いなくなるわけでもない。キリストがいなくなるわけでもない。でも周りが環境が変わっちゃうと不信仰になっちゃうんです、クリスチャン。結局、信仰じゃないんです。要するに、 法律で守られてるから信仰してるって、それは信仰ではないんです。実は自分は信仰を持ってると思うけど、信仰を持ってるように錯覚してるに過ぎない本当はないんです。揺るがされた時にですね、ポンって飛んでっちゃうって、実はまともな土台がないっていうことなんです。だから今我々は土台を据えなきゃいけないんですね。でそれは皆さん の日常生活の中で土台なんです。私も今言って仕事に勤めてるから、いろんな主に頼らないと解決しないことありますけども、それは皆さんもそうだろうと思うんですね。一つ一つの時に正しく生けるキリストを信じて経験していると、観音寺に入ってからでは何もそういう意味では信仰本質って変わるわけないんですね。その時には皆さんの土台は据えられていれば揺るがされません。問題は今ろくに土台がない人なんですね。その時いっぺんでバーンと揺るがされちゃうということですね。だから今はまさに備えの時である。それをですね、ぜひ見ていっていただきたいというふうに思うんですね。そして、そしてですね、その次。16節、そこでピラトはその時イエスを十字架につけるために彼らに引き渡した。彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を追って、どころの地という場所へ、ヘブル語でゴルゴダと言われるに出て行かれたということですね。これはイエス様は、十字架の地を赴くわけなんですけども、この時、この言葉は非常に象徴的であります。この時、十字架を代わりに誰かが持ってってくれたっていうんじゃないですね。ちょっと途中で手伝ってくれた人もいますけどね。あれは、誰でしたっけ。覚えてますね、皆さん。いいです。ここで、ご自分で十字架を追ってっていう、ここにポイントがあるかなというふうに思います。十字架は、皆さんもご存知のように、死刑の道具であります。今だったら何ですか？今、ギロチンはないけどね、公死刑の、なんか首吊りの縄という、縁起でもありませんけども。まさにそれを追っていかれたっていうことであります。だから、このことを、一つは見てください。一つは、自分の死とかですね、そういうことを自分で選んだっていうことでしょうかね、一つ言います。あともう一つは、その歩みにおいて自分の十字架を追って歩んだっていうことをまた二重写しに見ることができます。で、他の御言葉の中であります、私に従っていきたいと思うものは己を捨て日々、斧が十字架、自分の十字架を追って歩みなさいというふうにあります。で、だからどうぞ皆さん殉教とかそういう極端なことは別として、クリスチャンの歩みっていうのはですね、実は日々我々が自分の十字架を追っていく歩みだということを覚えてください。で、ある極端な時だけ大活躍とかそういうもんじゃないんです。だから結局は日々の歩みで皆さんがちゃんと土台を据えてるかどうかがいざという時に生きてくるんですね。で、皆さんが日々十字架を追ってるか追っていかないかっていうことがですね、これからいろいろ試される時になってくるかなというふうに思います。で、我々は主がそのように示している時はですね、自分の十字架を追っていきたいというふうに思います。で、自分の十字架を追うっていうことはどういうことかというとですね、あんまりいいことばっかりじゃない。自分の十字架を追わないといろいろ自分に誉れが来たりですね、褒められたりですね、評判が良くなったりとかですね、いろいろ人間的に楽しいってことがあるかもしれません。でも十字架を追っていくとですね、評判は悪くなる、人から悪く言われたりですね、誤解されてしまう、で弁解する余地もないとかですね、全然その嫌な目に遭ってんだけどちっともそれが誤解が解かれないとかですね、で悪いことして悪い評判立ってしまうのはしょうがないんですけども、良いことをしているのにしかもさっぱり報われない、そういうのは十字架を追うことになるのではないかと思います。でもどうぞ主が言われたらですね、我々は自分ではできないことですけども、キリストにあってですね、十字架を追っていきたいというふうに思います。で、私もそんなにいつもいつも正しく十字架を追っていけるかどうかわかんないんですけど、たびたび言ってて恐縮なんですけども、やっぱり十字架を追わざるを得ないような時がありました。で、私が言ってた教会でですね、私の進学校の同期の人っていうのはですね、 みんな牧師になっていきました。あちこちの教会行ったんですね。で、私は、進学校入った時ですね、言われました。青山さんは早いんじゃないか、早いんじゃないかっていうのは何かっていうと、早く進学校を出て牧師になるんじゃないかって言われたんですね。まあ、それは褒め言葉でもあるかもしれませんけど、また私がそういうふうな歩み入ったら40過ぎてですからですね、まあ、クリスチャンとして20年以上経験あるから、まあね、昨日今日クリスチャンになった人よりは、まあ多少早いことあるかなと思いました。でも、思いもよらずですね、そういう牧師になれない方ですね、何年経っても、なれない。で、なぜかというと、理由ははっきりしております。今、私はこの教会で語っているようなことをメッセージしているから、福音的な教会だったもんですから、受け入れられないんですね。で、特に、軽血説ね、二段階軽血説っていうことを私が言ってた教会は取っておりましたから、私はそうじゃないと思った。明らかにそんな二回もキリストが来るとかですね、観覧前とか中に再臨ってありえないと思ってた。そういうのを、曲げなかったから、だんだん胞子を下ろされちゃったりですね、立つどころじゃないんですね。でも、そういう時はやっぱりちょっと、嫌だなという思わないでもありません。一緒の人はみんなあちこち行ったりですね、牧師になって働いてるのに、私は相変わらずなんだか、教会で雑用ばっかりやって、新学生だからいろんな雑用やってるんですけどね。で、なんか先に、まだ果たしてそこそこぐらいの人がですね、牧師になってなんか、そんな人にいろいろこの指示を受けたりですね、嫌だなと思わないでもありませんでした。でも、でもそれを、その時は思わなかったんです。それは詳しくはわからなかったんですけども、でも今思うと、今それは自分の十字架だったかなというふうに思います。で、そういうような時はですね、まあ私みたいな経験をするのがいいかどうかわかんないんですけども、人はそれぞれやっぱり十字架あると思うんですね。で、私はそれは嫌だったけど、まあ他に女性なら女性とかですね、また仕事してる人なら仕事してる人とかですね、それぞれあります。理不尽なところですね。でも、私の場合は、自分の、考え、で、この時ですね、十字架を追う時に、はっきりしていることは、自分で、この時イエス様は、自分の十字架を追っていかれました。でも、もしかすると、そんなまま追わないっていう、選択はあったかもしれない。でも、選び取って、そしてそれを自分で追って、そして歩んでいかれたんですね。これは、型であるというふうに思います。で、皆さんが、クリスチャン生活をしていく時に、強制ではない。道がある。十字架を追うっていう道もあるけども、十字架を追わないっていう道もあり得るんです。それはそうだと思います。私だってそうです。そんなに教会で睨まれる道って何も歩まなくてもいいわけですね。私の同期の人はみんな誰一人そんなことやってない。誰も私にそうしろって言った人いない。教会の牧師も言わないしですね。言わない。でもなんかどうしてもこれは自分の飯ってあって、ここのとこ譲っちゃダメだっていうふうに、神様は片手に思ったんですね。だから、追わないっていう選択もあったんですね。で、よっぽどそうしたく、こんなに見ながら、その広い目で見られるの嫌だなと思いました。挙句があって最後に追い出されたりとかですね、どこでもない目にあったなと思われてもありません。追わないっていう選択もあるんです。でも、追わないと、多分、その時もし私が追わなかったら、明らかに分かることは、こんなところでメッセージやっておりません。私は九州の方に、牧師になっていくっていうのお話もありましたから、もしかすると九州あたり行ってですね、大体その教団の同じようなメッセージ語って、こんなようなことになってたかもしれないんですけどね。でも、やっぱり、どう見てもそんなことは、神様語っておられないんで、それは、犠牲を払っても、まあ、おこがましいんですけどね、十字架を追うというほどのことじゃなかったかもしれないですけども、選び取りました。で、その結果、感謝のことですけども、いろんなことがですね、世の中のこととかですね、まあ、週末のことは、明らかにエレメント業界の中に、飯とか語りかけあると思うんですけども、語られるようになりました。で、どうぞ参考になるかどうか、覚えておいてください。で、十字架っていうのは、神様は強制的に追わせない。追うっていう道もあるけど、追わないっていう道もあり得るんです。でも、たっというのは、だからこそ、選んで、十字架を追うっていうことがたっというんですね。繰り返してみますけども、私も、しないでもよかった。誰もあんなことしてない。 よりによってわざわざ睨まれたり追い出されたりとかですね、そんなことバカだなって、ほとんどバカだなっていう感じですよね。でも神様は明らかに語っておると思います。で今のね、今の働きと繰り返して振り返ってみると、多分その時ちゃんと十字架を追わなかったら今語っているようなことって示されなかったと思うんですね。だからどうぞそのようなポイントの時ってあると思うんですね。その時に尊いことはまたは無理に神様と無理ってことはやっぱりやらせないだろうなと思います。だから強制じゃないんです。でも大事なことはお一人一人がですね、その時ちゃんと主にやって終えるかどうかって、そういうところはですね大事だということですね。ぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。じゃあ本日はちょっと全部いけませんでしたけど、ここまでにしたいというふうに思います。